約10分。
さあ始まりました、 BMW で約10分。この番組は BMW に乗りながら約10分ゆるくお話をする番組です。はい、今回もメインパーソナリティを務めさせていただきます、 BMW 調布ジーニアスのポルティです。そして今回もゲスト、前回と同じくコーヒーアドバイザーの金子さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
引き続き2回目ということで、前回は、ハンドドリップのブラックコーヒー、エチオピアの豆ですっけね、についていろいろお話いただきました。
ちょっとはあの後飲まれて変わったところがあるじゃないですかね。
そうですね、なんかやっぱいろいろ感じながら飲むと違うんだなって、
味わいも違いますよね、
思います。
今回はエスプレッソ用のコーヒーも入れさせていただいているので、そちらについてちょっと話してみましょう。
はい、よろしくお願いします。
エスプレッソ用はブラジルのコーヒーを入れています。
ブラジルの、
ブラジルの中でもやはりそのグレードがたくさんあって、スペシャリティグレードなんですね、僕が扱うコーヒーは全てスペシャリティグレード以上。
ちなみにグレードはどのぐらいあるんですか？
大きくピラミッドにすると、トップオブトップ、トップスペシャリティ、スペシャリティ、ここからはもうプレミアム。プレミアムっていうのはキリマンジャロとか、ブルマウンテンとか、そういったところが入ってきますね。でさらにコモディティとか、コモディティになってくる と、そうですね、一般的に、コーヒー原料とか、その加工用のコーヒー豆ですかね、そういったものもあります。でこうピラミッドになってて、それが一番流通量が多いんですね。だんだん量が、
それも量にも比例するんですね。
そうです、そういうピラミッドなので、30億トンぐらいかな、生産されてるかな。その中でも 9% がスペシャルグレードですね、今のところ 9% ですね、でそのスペシャリティグレードの中から僕は毎回最適なものを選ばせていただいて、で独自の焙煎セオリーレシピによって、専用の工房で焙煎していただいて、調布店にお届けさせていただいているということなんですが、エスプレッソ用はブラジルを選んだ。
はい、その
わけ
とは、
まず、ブラジルの中でもいろいろこうあるんですね、やっぱり前回エチオピアのお話もでもしたようにフルーティーな味が出るように作られているものもあれば、全く出なくてもいいように作られているものもあり、でそれをどう焙煎するかによってその味わいを楽しむのがコーヒーなんですが、実はエスプレッソにしてしまうと、比較的こんがり焼くケースが多いですね。
こんがり焼く、
はい、
じゃあちょっと焼きすぎちゃうぐらいってことですか？
比較的、一般的に言うと、真っ黒です。
へ
ー、丸焦げっていうコーヒーに仕上げるところが多いんですね、それはなぜかっていうと、それについてはまた可愛い話になると思っていわゆる今回は触れないで。
そうですね、
エスプレッソって外で飲んだことありますか？
エスプレッソラテにしてとかですか？
エスプレッソだけ
だけはないですね、
ブラック嫌いですし、
そうです、
強烈に真っ黒な液体がこう少量出てきて、なんか少量でも飲むとガツンとこう、なんかカフェインが切っちゃってるなっていうような飲み物なんですけど、あれはその焙煎が深くて焦げてて、そのエキスを飲むからじゃないかなと思います。カフェインだけの 性かなと思うと、
ただ
そうじゃないかなって、いろんな相乗効果でガツンときてるんだと思いますけど、に焼くことが多いんですよ、
はいはい、
そうするとね、エチオピアのようなフルーツ感とか、
はい、
フローラルの香りを楽しむよりも、
はい、
牛乳とミックスしますよね、カフェラテ
で
出す場合、
はい、
であれば、その存在感をより明確にしてあげるための焙煎が必要になってくる、
はい、
可能性が高いので、
はい、
それに合わせたブラジルのコーヒーの中からよりすぐってみようかなと、
は
い、今回はそういう品種、商品を選んで入れています。
ブラジルの豆はラテに合ってるということで、はい、エスプレッソに、
そうですね、現状考えられるものでいけばですけど、
はいはい、
ただそれが 100% 正解ではないと思うので、はい、次はこれを入れる、
あ、まあ、その時にこ
う、そうですね、やっぱり農産物なので、
はい、
いつでも同じものがないんです、あるわけじゃないんです、
ね、はいはい、
だからそれをこう最適な時期に、例えば来月何がありますかって言った時にこれがありますって言って選んで、それを焙煎してエスプレッソ用に仕入れていくので、また変わると思うんですよ、
ね、じゃあその都度変わっていくんですね、
はい、まあ、今回はその時期にあったブラジルの農園がね、またあるんですけど、
はい、ちょ
っ
と今
ド忘れしてる
大丈夫、
はい、でそれを選んでエスプレッソ用に少し深めに焙煎してます。
なんかエスプレッソはそのまんま飲むと、うん、飲むものなんですか？
あのエスプレッソっていう飲み物はもちろん存在しているわけで、
はい、
エスプレッソの中でも、
はい、
そのまま飲む人と、
はい、
お砂糖を入れる人で甘くして飲む人とか様々いるし、
はい、
イタリアはエスプレッソを飲む文化
です
よね。そうですね。日本はそんなにエスプレッソを飲む文化はないですよね、
はいはい、
そういう意味では口慣れていない感じはある、
はいはい、
でもカフェラテはみんな飲む。
そうですね、
牛乳で割るからだろうけど、うん、そのあとラテアートとかするでしょ。
ありますね。
だからそれで日本でも飲む人は多い
あ
イメージですね、最近はね。
なんか映えみたいな感じでもあります。
あれ映えですよね
いろんなラテアートを売りにしてるショップも間違います、はいはい、
ただ世界大会もあるので、
はい、
ラテアートに関して、
はいはい、
そういう意味ではそこを目指して、
はい、
アートを鍛錬している人がたくさんいるんですね、
はい、なんかラテアートの資格じゃないですけど、
うん、
あるんです
か、うん、資格はないです。
あ、ないんですか。
資格というのはないんですけど、そのチャンピオンシップというのがあって、
大会は存在する、はい、
そこで、まあ、国内優勝者とか、
はい、
国内で優勝すると次は世界大会となって、世界一になると有名になると、
はい、
まあ、そんな感じですね、はい、有名になるかどうかはい、
難しいですね、ラテアート。
ラテアートは、今はラテアートというかラテは自分でも作ってるんですか？
私はあんまり出す解説がなくて、受付さんがやっぱ主にクラークさんとやってくれてるんですけど、みんな結構挑戦しようとはして頑張ってますね。
ラテアートはね、スチームが常に安定して同じようにアートしやすい、
はい、
ミルクフォームとして仕上げることができないと、
はい、
やっぱりなかなかこう、なんだろう、上達しないというか、それがないと書けないので、
なるほど、
テアウトもできないし、そこが一番難しいと思いますね。
ミルクが大事に、
はい、だからコーヒーってキャンバスになっちゃうんですよ、そういう意味では、
はいはい、
そうだからコーヒーの味云々というよりも、
はい、
もうコーヒーエスプレッソは自分が書きやすい量が出るかどうか、で自分がラテアートしやすいクレマって言って、
はい、
泡みたいなの出ますよね、
はい、出ますね、
あれがあるかどうかとか、
はいはい、
っていうキャンバスになっちゃうんですよ。なんかあんまりその辺はね、実はねそんなに好きじゃないんですよ。
だ
味にこだわらないならば、
はいはい、
まあ、いいのかな、うん、コーヒーアートしてるって思う時もありますけど、
まあ、やっぱり味でしょ
うね。だからアートって副産物であって、
はい、
そのたまたまエスプレッソに牛乳を注いだら、
はい、
そういうのができました、
うん、
でしょ。でも最初はきっとね、はい、
そうですね、
それがだんだんエスカレートして、
はい、
いろんなものを書いて、この前ね、
はい、
日本バリスタチャンピオンシップっていうのがあります、
はいはい、
60名が参加できるんですね、確か、はい、30名だったかな、60名だったと思います。日本全国から60名参加して、
はい、
決勝に残るのは6名だったかな、
はい、
4名だったかな。ちょっと正確じゃないんですけど、あんまり興味がないので。ただその常にファイナリストに残る人がいるんですよ。
あ、そうなんです
ね、はい、で、まあその方、あれ、その方でもね、東名にも来てくれるところがあるんですよ ね、
あ、そうなんですね、
ラテアートやってくれたんですけど、でこの前別のイベントがあってね、
はいはい、
来ていただいて、
はい、
ラテアートしてもらったんですけど、さすがファイナリストなんですよね。オートバイの絵とかね、
それはすごい
描いてもらったんですよ。
そうなんですね、
うん、それはオートバイのイベントだったんで、
はいはいはい、
オートバイの絵描いてもらって、あとはね、オオカミも描くしね、犬の顔とかね、
すごい、
まあハチとかミツバチとかね、
面白いですね、
はい、書いてくれましたよ。
書いてくれもらえたら嬉しい、うん、
やっぱりそれはそれだけのスキルがあって、
はい、
常に、ね、練習したりしてるから書けるものであって、
なかなか難しいですね、ま
あ、調布店でお願いしますってね、あそこでお客さんに言われたら困りますもんね。
もちろん、
でもハートぐらいなら、
ハートを頑張りたいところ
ですね、書けると思いますから、はい、練習で牛乳を無駄にするよりは、はいはい、それはあまり必要ではないんじゃないかな。
あ、なるほど、
はい、
これやっていくうちに、ね、覚えていくだけで、
う
ん、
もうそうです、はい、
そのために何回も牛乳を使って練習する
っていうよりかは、うん、やっぱり一杯、
はい、
一球入魂じゃないですけど、
そうですね、
一杯入魂みたいな感じで、これをきちんとやって、
はい、
美味しいカフェラテを作ろう、
はい、
でたまたまアートができましたが僕はいいと思いますね。
そうですね、
はい、
でそれを覚えてって、
はい、スチーミングだけ安定すればできますから、うん、その方がいいと思いますよ。
なるほど、
はい、まあ、楽しみもできるし、
ね、そうですね、毎回。じゃあ今度はハートを目指してか、
うん、
まずスチームの上達から頑張る、
ね、はい、チームはでも、もうみんな慣れてるんじゃないですか。
結構、私がもはや初心者なんですよ。
全然、そうですか、
あんまりそのドリンク提供に携わってないので、
うんうん
うん、皆さんは結構やってますね。
そうですか、
ケースケさんとか。てかもう、ラテアートを頑張る領域です
よ、うん、あ、本当に、
多分そうだと思います。
それなら、聞いたらいいですもんね。
そうですね、私が皆さんに、
はい、うん、そのほか
店長もできますし。
そっか、一番長いですね。
一番長いですね。
確かに、ボイルうまいんじゃないですかね。
いやいや、
ね、ラテはだから今もハンドドリップでしか提供してないので、
はい、あ、そうなんですね、
はい、カフェラテは今のお店には置いてないので、
うん、
提供してないし、練習もしないし、はい、まあ、いざとなったらやればいいかな 感じですけど、ただコーヒー、あれ豆じゃないんですけど、一応豆って言いますけどね、はい、あれはいわゆるフルーツの種なので種子ですけど、はいはい、コーヒー豆にはいわゆる原料にはこだわります、
はい、
だからエスプレッソだけで飲んでいただいても、
はい、
ちょっとそんじょそこらのコーヒーショップさんで飲むエスプレッソとは
違
うように選んでます。で焙煎も真っ黒にはしてません。真っ黒に焼いちゃったらやっぱりね、もう焦げ丸焦げにしちゃったら同じじゃないかなと思うんですよね、はい、どの原料を使っても、ね、
かき消されちゃう、
風味は焼き消されるというかね、だからそれはなるべく避けるようにして、
はい、
限界ギリギリぐらいの、焙煎、まあ、火を入れて、
はい、
際どいところで風味を残し、
はい、
エスプレッソだけで飲んでもちょっと美味しいなとか感じてもらえるような焙煎で止める。ただね、もっと焼いてよって言われればそれはもうお店の好みなので
焼けます。
それはそれ、まあ焼こうと思えばいくらでも焼けますけどね。でも難しい、
まあ、こちらのおすすめです、
ね、まあでもね、もうちょっと焼いてよって言われても本当に数秒しか焼かない。それでうまくごまかしてます。でもその方が
美
味しいですよ、ね、やっぱりエスプレッソで飲んでも、
エスプレッソでも飲んでみたくなりました。
そうですね、でエチオピアのエスプレッソを出すとまた風味が違うんですけどね、はい、やっぱりそのフルーツ感とか出るので、
はい、今度じゃあ裏メニューでエスプレッソを作ったらどうですか、
ね、裏メニューでエスプレッソ、
裏メニューとしてエスプレッソ提供、あったら面白いですか、
ね、あ、今エスプレッソ出してないってことですか。
エスプレッソオンリーは出してないですね。
あの
カフェラテにしては出してる。
まあそれもありかもしれないけど、うん、
はい、
本当にね、好きな人はねエスプレッソって言ってくるんですよ。
ああそうですよね、うん、
でもね僕がね、本店でね、
はい、
5年ぐらい入らせてもらってて、
はい、
エスプレッソって言われたのは2回ぐらいしかないんですよ。
じゃあ本当に貴重ですね。
エスプレッソだけを好んで頼む人は、
はい、
ほとんどいないので、あ、まあ欲しいっていう人は本当に頼んできますから。
じゃあそういう方にはお出しもできるっていう、はいはい、
と思います。
そうですね、
それはそれでね、メニューとして、メニューとして表にはなくても、
うん、
エスプレッソありますかって言われたら
もちろんお出しでき
ますって。
おすすめです。
もおすすめは別におすすめしなくてもいいかもしれないけどありますって言って出す分にはいいんじゃないですかね。
かしこまりました、
うん、そしたら他の店と違うねっていうのが、
そうですよね、
あれば一番、まあ、コーヒーや料理につきますね。
そうです。ちょっと思ったのがアフォガードとかも人気じゃないですか、
うんうん、そうですね、
そういうのもいいなって思いました。
今アフォガードだとアイスクリームはあるんですか。
ないですね買う形になっちゃう、うん、
それだったらまあ夏メニューとして出すならありですね。
そうですよね、
はい、
あれ美味しいです、
うん、結構人気ありますね、
うん、
手軽だしね、
はい、
そしたらエスプレッソもちょっとね、
また買えないって感じですか。
いやそれはそれでいいと思います。ちょっとコールぐら
い
だとまた美味しいかもね、
は
い、エスプレッソがこうアイスに当たって、ちょっとコールかなぐらいだとまた面白いかも。ドロドロ溶けちゃうとコーヒー牛乳みたいな。
確かに時間勝負ですね。早いうちに食べて、
まあでもなんとなくですけど、
はい、
アフォガードとか好む人は、
はい、
コーヒーを中心じゃなくて、
はい、
アイスクリームを中心に考えて、
あ、確かにデザートとしても考えてますよね、うん、
だからまあそれはそれでいいのかなこっち側はやっぱりコーヒーにこだわってるから
確かに
コーヒーをいかに美味しく、
ね、はい、
楽しんでもらうかを考えるけど、うん、 は
求めてることが違う。
そう、
そうです、
ね、まあコーヒーかかってるからいいや。インスタントでもいいんだよねみたいな。
あ、確かに。
話かもしれないですね。はい、まあ、でも自分がコーヒー屋をやってなければそういう考えなのかもしれないしね。まあ、好みですね。いわゆるその飲む人の。ただそこにプラスアルファこういうコーヒーだから、
はい、
こういう風に楽しんでいただくのが実は嬉しいんですっていう、
ちゃんと思いが
アドバイスというかね、
はい、
っていうのはいいかもしれない。まあ、あんまり押し付けになるとやっぱりね逃げてしまう部分もあるから意外と難しいんですよね。
そうですね。でもすごい参考になるお話ばかり、うん、なかなか聞かないのでね聞くタイミングとか、
はいね、本当はね質問があって答えるっていうのもいいかもしれない。
そうですね。
ですけどね、やっぱり今は自分の思いを書き連ねるだけなので、
はいはい、どう感じ取ってるのかなっていうのが。
そうですね、まあ、うーんって読まれるよりは
気になってることをこう伝え、教えて、う
ん、これってどうなんだろうっていうことが質問として出てくるなら、それはお答えできるようなシステムもいいですよね。
そうですね、
はい、
なんかブログもコメントを書けるような感じだったり、
ね、
確かあれ、うん、その設定がまずされてますかな、
うん、まあ、あまりたくさん来てもね大
変確かに、
まあ、この約10分で、
はい、
例えばこんなお手紙が来ました、
はいはいはい、
ね、本当のラジオみたい
に、それ面白いですよね。
もういいですね、
はい、
それに答えていけば ね、
うん、そうね、よりラジオっぽくなります
し、はいはい、
お客さんというか視聴者さん、
はいはい、でお客さん、まあ、いわゆるお客さんが多いでしょうし、
はい、
聞かれてる方も、うん、そうするとこれそういえばラジオでこう言ってましたね、
はい、
実際どうなのはもう来ていただいて、
本当にそう思いますね。
そういうコミュニケーションが生まれるのもいいんじゃないですか。
店舗でこう実感していただいて、
はい、
でさらにまた疑問が生まれるかもしれない。
そうですね、そしたらまた疑問書を置いていて、
本当そうですよね、
いただければまたそれにお答えするし、
はい、
その方双方向のやり取りがどんどんね。
そうですね、そうやって皆さんも参加してくれたら嬉しい。感じで30分近く喋ってましたね。まあでも結構こんなことも多いラジオなので、
はい
はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
貴重なお時間を。じゃあこの真相は調布支店にて
そうですね、は
い、
ぜひ体感
いただければ
としていただければと思います、
はい、
思います。
それではお相手はポルティと
コーヒーアドバイザーの金子でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。